こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもみんなにも価値があるをモットーに情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのは私ワンダと
ヨーコです。
こんにちは、ヨーコさん。
こんにちは。あれ、ワンダさん鼻声じゃない？
ワンダさん寝起きです。寝起きですよ。
寝起きからのね、ちょっと高めのテンションは難しいよね。大丈夫？
いや、でも家族の中では私結構一番、うん、あ、お母さんには負けるけどさ、寝起きで何でもできるよ。
あ、そう。
カツ丼食べれるもん。
朝からね。
うん。ようこさん寝起き、どう？
寝起きは、あの、目覚めはいいけど、頭が働くのは多分30分とか1時間後ぐらい。
ああ、そうだね。ああ、最近なんかあった？
最近ね、あの、お話しようと思ったのは、ギネスブックに認定された女子高生かな？髪の毛の長い人。知ってる？
日本の子？うん、
そうそう、日本の子で、もう、椅子に座ったら髪が床につくみたいな。女の子がいたんだけど、
うん、
その子がギネス認定後、髪を切ったのか切るのかわかんない。今はちょっとわからないんですけど、
うん、
髪を切って、寄付をしたいと。ヘアドネーションっていうね、寄付。
そうだね、うん。
うん。それさ、実は私も地道にやってまして。
あ、そうなんだ。
そうなんです。いや、意外とね、今腰あたりもできてるんですよ、ワンダさん。
へぇー、あ、そんなに？
うん。
髪の毛、そうなんだ。それは非常にいいと思います。
はい。生まれて初めて、
うん、
ここまで伸ばしたし、
うん、
まあね、その切った髪が他の人のためになるならと思って、ちょっとやっているんですけども。
うん。そうだよね。そうだよ、うん。そういうのは非常にいいと思うよ。
ただね、傷んでる。
そうなんだ。
申し訳ない。はい。
油とか使うといいよ、なんか。
油？
油っていうか、なんか、オイル、ヘアオイルっていうのを使うと、すごいいいと思う。
あ、わかった。使ってみる。
うん。うん、あと、そうだよね。医療用ウィークはね、非常にね、うんうん、重要だと思いますよ。私も、ちょっと病気があってさ、一時使ってたじゃん、うんうん、ウィーク。うん、なんだけどさ、なんか、やっぱ高いんだよね。
ああ。
人の、なんか多分ね、20万とか30万とかするよ。
ええ。
そういう、うん、人の、系のやつだと。私は人工毛使ってて、それでも5万ぐらいはしてたから、
へ
え。すぐさ、痛むんだよね。だから、うん、まあそういうのは絶対あった方がいいと思う。でさ、なんかやっぱ、病気の時って、
うん、
見た目が変わるのが一番嫌だったんだよね。
うん、
で、
うんうん、
ね、やっぱり周りの人から変な風に言われるのすごい嫌で、
うんうん、
だからすごいそういうのいいと思うしさ、なんかそうそうそうそう、うん、なんだっけな、私さ、その病気関連でさ、うんうん、その、和樹玲子、なんとかメイク、レッスンみたいなのも行ったんだよね、うんうんうん。なんか大学病院で主催してたから。
うん。
でさ、やっぱり顔にあざがあったりとか、私みたいにその、うんうんうん、なんていうのかな、なんか自己免疫疾患でちょっと、髪の毛がある程度抜けてしまう。
うん、うん
ま
あ。
なんかそういう人に向けてのレッスン。
へぇー。
すごいね、面白かった。
あ、そうなんだね。うん。
あ、いや、私あんまり化粧はしないから、それが今には役立ってるかって言ったら、そうではないけど、でもね、うん、考え方とかはすごい面白かった。
そうだね。
うん。うん、なんか外がさ、やっぱり外見外見が可愛くなったり、うん、ちょっとでも、うん、あ、私可愛いかもって思えると、なんか外の世界が綺麗に見えるっていうかさ、自信を持つ。
そうなんだよね。うん、女性はやっぱりね、
うんうん、
そこだけで全然気持ちも変わるしね、
うんうん。いや、でも女性だけじゃなくても男の人とかでも。あ、
男性もね。
うんうん、そうそう。やっぱりね、前の自分に 100% 戻れなくても、ちょっと戻れるだけでも結構ね、人生の生きてく張りが出てくるっていうかさ。 だよね。
違うよね。ね、うん、
そういう意味ではあなたの仕事もさ、人を励ます仕事だよね。はい、だってさ、体辛いとさ、絶対さ、うん、生きてくの辛いじゃん。なんか、うん、なんかちょっと変だなっていうぐらいがずっと続くのも、うん、なんだかんだ辛いと思うよ。肩こりでさえ辛いんだから。
うん、そうなんだよね。頭痛がさ、ちょっとするだけでも、一日やっぱり憂鬱だったりとか。
そうそうそうそう。
うん。
そうだよね。
多いよね。本当に皆さん、頑張りすぎ。うん。
あとさ、やっぱりさ、座ってずっとする仕事もさ、多いじゃん、パソコンの前で。
うん。
そういうのも実はさ、体にとって良くなかったりとかしてさ、私も本当肩こってしんどいからさ。
そ
う
そう、ああ。
うんうん、
ほ
んと。そうそうそうそう。で、まあ、ようこさんさ、そういえばさ、
はい、
初のインタビュー会してきたんだよね。
うん、うん、そうなんです。
そう。ちょっとね、オープニングでも体の話したけど、
うん。
あの、どなたにインタビューしてきたんだっけ？
はい、
うん。
お話しさせてもらったのが、
うん。
カイロプラクティックの先生。と、
うん、
ヨガインストラクターの女性の先生です。
おー。
うん、
じゃあ早速本編でちょっとね、そのインタビューの、
そうなんです、
うん、聞いてみましょうか。
はーい。
はい。
じゃあお楽しみください。
はーい。
はい、ヨーコの今日はゲストをご紹介したいと思います。イエーイ。初めてのゲストなので、まずは自己紹介をいたします。小池カイロプラクティックセンターの小池先生です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
あとは、ヨガのインストラクターの阿部さんです。よろしくお願いします。今日はこの3人でお話ししたいと思います。では早速ですが、小池先生。カイロプラクティックの先生なんですけども、はいはい、カイロを知らない方がたくさんいらっしゃると思いますので、カイロプラクティックって何だろうという方に向けて、ご説明を簡単にお願いします。
はい。カイロプラクティックというのは、まあ、アメリカでは結構メジャーな分野ではあるんですけど、日本で言うと、整体や接骨院によく間違えられますが、簡単に言えば、背骨の矯正をすることで、人間の体を健康にするという、まあ、あれですね。それです。
接骨院とカイロプラクティックは別物ですか？
接骨院とは全然違いますね。接骨院は、基本的には、外傷で怪我を負ったとか、あとはこう捻挫しましたとか、
はい、
そういうのの処置するだけなので、
はい、
それともうカイロプラクティックとは全然違う分野になってます。
カイロプラクティックは悪いところを治してくれる？ん？難しいですね。
悪いところを治すっていうよりは、うん、悪くならないように体を健康にしていきましょうっていうのが元々のものですね。
そうすると、今、結構、カイロプラクティックもそうなんですけど、あれは、何でしたっけ？ピラティス。あれも同じですか？
ピラティスもまた違う分野
です。はい。違うんですね。
はい。背骨を矯正して、神経の症状を取りましょうというのが、カイロプラクティックの元々のものです。
じゃあ、小池先生のとこでしている施術ってどういうのですか？
は
い、
私がやっているのは、まあ、カイロプラクティックの中でも、頸椎の一番を、まあ、矯正、アジャストメントすることによって、背骨の負担を減らすことですかね。そうすることによって、どんどんどんどん体が動くようになっていくっていうやり方。
頸椎の一番ってどの辺ですか？
頭の下になってますね。
はい、へぇ
ー。まあ、背骨の、まあ、一番上です。すごく触りづらい場所にあります。
触りづらい。そうですね。触ってもよくわからないですね。
触ってもよくわからないんですけど、まあ、本来はレントゲン撮影をして、それによって、その回線とか、よじれ方を見て、 で、その角度とか度数を割り出して、うんうんうん、やらなきゃいけないんですけど、うん、日本ではまだそこまでできない、まあ、やってる方が少ない治療法なので、
はい、
なかなか結果が伴わない人も、まあ、やってる側ではいらっしゃいますけど。
へぇ、
はい、
そうなんですね。先生、どういった方に来ていただきたいですか？
なんかちょっとこう体が痛いぐらいだと、まあ、すぐ良くなって、うん、はい、さよならみたいになっちゃうので、うんうんうん、まあ、できたらどこに行っても体が良くならないとか、
うんうんうん、
ね、ずっと体が痛くて悩んでるとか、
うんうん、
あとはもう一年中こう体がだるい、重いとかっていう人に、まあ、来ていただいて、そういう方が良くなっていくのが一番嬉しいです。
いや、実は私も、もうこの先生のおっしゃってた通りで、どこ行っても首こり、肩こりが治らず、マッサージしてもらって気休めを繰り返ししていたんですけども、どこか本当にないかなと思って、ネットで探して出てきた場所がここだったんですよね。
ありがとうございます。
そうですので、私もだいぶ通ってしばらく経ちますが、はい、右に傾いてたんですよ。それが、まっすぐ立てるようになったっていうのが、はい、やっぱりすごいところですね。
いや、それ本来普通なんですけどね。
普通なんですね。
普通なんですけど、それがなかなか立てないというのが、まあ、人間の不思議なところですよね。
そう、気づかないですよね。
気づかないです。人に言われて初めて、うん、あ、私傾いてんだって知ったんですよね。
う
ん、
そうなんですよね、うん、その傾きがもともと体を痛めるっていうやつですので、なかなか難しいですよね、
人間の体って。そうですね、
はい、
いや、もう悩んだ方はぜひ小池先生のところにいらしてください。
電話もらえればいいと思います、
は
い、
あ、じゃあもしできるようでしたらお電話番号言っていいですか？
はい、そうすると、
はい、
2018年の、
はい、
6月の2日からですかね、
はい、2日から、
はい、電話番号変わりまして、
はい、
0256-0256-6363-2688 番になります。
2688番になりますね、
はい、
実は先生のところちょっと6月の頭に移転をしますので、はい、新しく見ていただきたい方はこちらにお電話ください。
はい、お願いいたします。
ありがとうございます。じゃあ、お待たせしました。安倍さん。ヨガのお話ちょっとお聞かせください。
はい。
ヨガインストラクターの安倍明子さんなんですけども、
はい。
はい、ヨガって、なんでヨガに出会ったんですか？
頭痛がすごくて、ヨガをやろうかな、みたいな感じで始めたのがきっかけですね。
はい、へー。インストラクターになるのって何か、勉強等が必要になるんですよね。
そうですね、私の場合は、1年ほど月1回通っててですね、今もヨガセラピストの勉強して今年7月卒業予定
です。あ、おめでとうございます
。
ヨガセラピストって何ですか？
ヨガセラピストはその、はい、ヨガにの教室に来る方を、
はい、
その見立てて、
はい、
この方にいいポーズだったり、うんうんうん、そういうヨガの療法を、
うん、
指導することですね。要は見立ててあげないと怪我とかしちゃうので、うん、そういう感じで見立ててあげるっていうことをできる人ですね。
私ヨガをちょっと習ってた時期があるんですけども、その時に呼吸を大切にしてくださいって言われるたの記憶にあるんですが、はい、そうなんですよね。
そうですね。呼吸法は、唯一、はい、自分で自律神経を整える方法が呼吸法って言われてるぐらい大切なので、
はい、
呼吸法は、一回覚えてしまえば一生使えるものなので、
うん、
ぜひ習得していただきたいものですね。
緊張したり焦ったりすると、呼吸って浅くなるじゃないですか。その時にいい対処法とかってあるんですか？
ヨガでいう、まあ、完全呼吸法だったり、
はい、
あのいろいろ、まあ、いろんな呼吸法があるので、うんうんうんまあ、一概には言えないんですけど、はいまあ、大まかに言ったら深呼吸を
深呼吸でそれこそ大事な深呼吸ですね、はい、
ぜひぜひ簡単にできたらいいかな、
はい、へー今日実は本当にたまたまこの時間をいただいての本当に阿部さんで、ね、何ヶ月ぶりかに会うのでびっくりでしたありがとうございます。先生何かありますか質問と。
あ、私誰に質問するんですか。
誰に質問しましょうね。リスナーさんに。
リスナーさんにはあんまりないんですけどね。うん、難しいところですね。
先生の施術を受けたいという方で、はい、遠くから来られる人もいる、
はい、あ、いますよ。大阪の人もいます、はい、私新潟でやってますけど、
はい
大阪の人、金沢の人と
か、
へー、あ、でも結構前福岡の人もいましたし、皆さんでもね、紹介して来ていただいているので、
うん、
そんなに威張れるものじゃないんですけども、
うん、
まあ皆さん良くなっていただいたので、うん、最近は来られていませんが、
はい、
まあ体悪い人はぜひご相談いただければと思います、はい、
そうですね、はい、もう私が体験者ですのでまあちょっとやらせじゃないんですけど本当に
やらせじゃないですよやらせじゃないんです
よ。ちょっとどこ、まあ、人に合う合わないはあると思うので、なんともね、先生との相性とかもあると思うし、とか言って。
相性、僕との相性がありますからね。
どうですか、阿部さん。
相性は大切だと思います。
相性大切ですよね。ということで今日はまた第2回できたらいいなと思います。ありがとうございました。今日は、はい、
はい、じゃあ陽子さんインタビューお疲れ様でした。
はーい、ありがとうございました。
初めてのインタビューどうでしたか。
ちょっと緊張したけど。
あ、そうなの？
うん。いや、私はね、あまり緊張しないで、いつも通り、こう、うん、ワンダさんと喋りながらっていう雰囲気を出したかったんだけど、
うん、もう
先生たちが、こう、
うん、
ま、ちょっと、ノートに書き始めるっていう、ね。ちょっと待ってみたいな。もうね、真面目すぎて逆にこっちが緊張した。
あ、そうなの。あ、でもすごいありがたいね、うん、そんなになんか準
備して
くださってね。え、うん、どれぐらいのなんていうのかな、知り合いというか、まあどれぐらい。
もう1年以上だね。
あ、そうなんだ、うん、へー、そうなんだ。で、急にインタビューさせてくださいって言って、
うんうんうんうん、
最初の反応としては、どうだったの？お二人は。
いや、小池先生には前から話をしていて、
うん、
出演してくださいって言って話をしてたんですけど、
うんうん、
もう、即答でいいよっていつも言ってくださって、
うん、へ
ー、で、たまたま、そう、時間があった時に、パパッと、こう、うん、撮らせていただきました。
あ、そうなんだね。
うん、
陽子さんも一応ほら、その、体をね、綺麗にするっていうお仕事をしてるけど、
うん、
先生方もね、体を楽にするっていう
仕事を
されてるからね。
そうそうそう、うん、
うん。
やっぱりカイロプラクティックはその筋肉のだったり、ヨガは呼吸だったりとか、
うん、
またそれぞれ違った特化した分野になってて、エステもね、
うん、
こう、ほぐすとか、
うん、
肌のね、調子を整えるっていうのもあるから、
うん、
また素敵なね、こう、うん、情報共有ができたなと思ったんですけど。
うん。私も行きたい。うん、日本に帰ったら。
あ、ぜひ。
ぜひぜひ。
うん、
よろそし、うん。しかもさ、姉とポッドキャストやってるんですって言って、どういう反応だったの？
なんかすごいことやってますね、的な。
そうだよね。うん、まあ、うん、うん、ぜひぜひ連れてってご挨拶もさせてもらいたいし。
そう。ね、今回、 私の身近な先生たちにお話を伺ったんですけど、
うん、
あの、バレラジはですね、
うん、
私にもあなたにも価値があるをモットーに情報共有をしながら、いろんな人と仲良くなることを目指しているので、
うん、
はい、皆さんもぜひ参加してください。
そうだね、本当にね。
うん、だってワーダさんもね、うん、きっと、出るでしょう、いろいろとゲストがこれからも。
あ、そうなの。そうそうそうそう、うん、これからね、ちょっと、うん、ね、ゲストの方をお呼びしようと思うんだけどね。
うんうんうん、
いや、私さ、でもさ、私、基本的に、なんていうのかな、この性格だからさ、自分でガンガン行っちゃう人なんだよね。友達作りとか。まあもちろん、うん、まあもともとは人見知りがあるからさ、あんまりそこまで自分の殻を破ってね、人と仲良くなるっていうのは難しい部分もあるけど、それでもサイエンスファーストコンタクトをする分には全然私困らないんだけどさ、
うんうん、
やっぱりね、君たちとか、
うん、
キベさんとか、
うん、
場がなくて困ってる人たちの提供になればいいなって思ってるからさ、番組は、
うん、
そうだね。でも今回は本当によくやったね、ようこさん。
いやいや、あの先生たちでして。
あ、そうだね、よ、本当だね。先生、うん、本当だね。あの、お二人にも、あの、
はい、
来ていただいて本当にありがとうございました。
はい。うん、皆さんもね、あの、うん、知らない分野とかをまた新しく知ってもらえることでね、いろんな思ったことをどんどんメールだったりにね、
うん、
言ってもらえたら嬉しいです。
そうだね。あと、
はい、
ホームページの方に、あの、小池先生たちのホームページはあるのかな、はい、
うん、あります。
じゃあ、それもあの、つけておくので、よかったら見てくださいね、皆さん。
はーい。
はーい。ということで、あの、このままちょっとあの、メッセージもいただいてるので、一つ読んでもいいですか、
うん、はい、お願いします。
はい、キトキトさんからいただいてます。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
キトキトさんね、あの、先月あの、桜の写真を送ってくださいました。
うん。
で、ホームページにアップして、結構ね、いろんな人に見ていただいたみたいです。あの、キトキトさんからのメールで、
はい。
バレラジ、楽しく配置をしています。赤服の、はい、あの、波の形は人の手でつけているんですね。動作が増しましたということで、あの、うん、この間赤服の話をしたから、
うん、
あの、それのコメントです。
うんうんうんうん、
あと、石川県のあんころ餅はご存知ですか？富山にいた時、家族で電車に乗ると、母親が駅の売店で一包買ったのを家族で分けて食べるのが楽しみでした。もう一回食べたいなぁとローカル線に乗るたびに思い出します。
へぇ
ー。いい、富山にもあるんだね。食べたいね。
美味しそう。
そうだね。私あの、新潟でさ、きんぴら団子ってあるじゃん。うん
あるある。
あの、うん、団子の中にきんぴらが入ってるやつ。
うん、うん、ある。
でさ、近所の餅屋さんで売ってたのにさ、そのお餅屋さんなくなっちゃったじゃん。
う
ん、
そうなの、う
ん。それからさ、私は本当にきんぴら団子食べたくて。
うん、
でもどこで売ってんのかな
あ、もう一軒あるよ、近くで、う
ん。あ、じゃあ後でちょっと教えてよ。
うん、わかった、うん。
はい、じゃあちょっとメールの続き読みますね。
はい。
日本は今週末からゴールデンウィークです。
はい。
桜が終わり、先週からツバメをよく見かけるようになりました。
うん。
うん。あとはワンダさん、お仕事お忙しいとのことで大丈夫ですかと。時間が足りなくなると、はい、ストレス耐性が下がりますよね、ということで。
はい。はい。
あの、ほんと心配していただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
仕事忙しいとね、ちょっと、
うん、
そうだよね、体調管理難しくなるよね。
うんうんうん。
うんうんうん。ようこさんもね、この間、忙しかったり、体調崩したりしてたもんね。
そうなんです。ちょっと病院をね、ね、回って。うん、はい。
その後、体調良くなったの？
あ、だいぶおかげさまで、大丈夫です。
原因も分かったの？
うん。
そっか、私もさ、この間の忙しさで体重2キロ太ってさ。
そっち、うん、逆じゃないの。
忙しくなってさ、ちょっと人生初、うん、いや、2番目ぐらいに今さ、ちょっと体重が増えてて。
うんうんうん。うん、
なのでちょっと縄跳びと筋トレ頑張ります。ようこもまああんまり無理しないでよ。
あ、大丈夫だよ。
うん。あの、さ、あなた、うん、ね、ちょっと一回ボツにした収録でも言ったけど、
うんうん。
としかもさ、前のさ、その配信したやつで編集で切っちゃったんだけど、ようこさんもね、シングルマザーでちょっといろいろ大変なんだよね。
はい、もうシングル歴十何年ですからね、10年
かな。あ、もうそんなんなる？
うん、
11年ぐらいじゃない？
あ、そうだね。
うん、あっという間だね。いろいろあったね、あの時期。あと、リスナーさんでもね、ちょっと、うん、まあ、ゴールデンウィーク休めない人もいると思うから、休めない人もあんまり無理しないようにしましょう。
そうだね。
うん。じゃあ、ヨークさん、番組の、メールアドレスというか、お願いしてもらおうかな。
はい。はい。
あ、バレラジではね、お便りを募集中です。
はい。
はい。
メールアドレス、言いますね。
はい。
はい、皆さんメモってください。
はい。
はい。メールアドレスは、radiovalerapena@gmail.com です。スペルは、radiovalerapena@gmail.com です。お待ちしてます。はい。
はい。ですね、本当に皆さんから、もう、たくさんメールをいただいてたんですが、
はい。
最近ちょっとね、落ち着いてきた感じがしますので、よかったら番組の感想とか、はい、あといろんな情報とか送っていただけると、はい、あと方言もね、送っていただけると非常にありがたいです。
そうそうそうそう。
ね、うんうん、そうだね、はい。じゃあ、今日はね、これでようこさんのインタビュー会終わろうと思うんだけど、最後に何かありますか、ようこさん。
はい。そうですね。皆さん連休、入る人もね、お仕事の人も無理しないでっていうことでワンダさんも言ってたけど、はい、無理してるなって思った時はもうだいぶ無理してますからね。
そうだね。
皆さん、うん、うん、ちょっと自分に優しくしてください。
はい。いやー、なんか横さんの口からそれ聞くとなんかね、はい、ほんとジーンってくるわね。はい、ほんとだなって思うわ。うんうんうんうん。
自分にも言ってるからね。
そうだね。あんまりないで、横さん。
うん。はーい。
はい。じゃあ今回は以上で終わりにしたいと思います。
はい。
はい。それでは、アディオース。
バイバーイ。